アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト。はい、この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組が出ます。よろしくお願いします。はい、で、名古屋ボードゲーム楽市の方が終わりまして、まあ、インタビュー音源もね、順次出まして、ちょっとお休みができるかなと思ってるんですけど、まあ、いろいろとゲームマーケットも2週間、もう3週間前ということで、まあ、その辺の関係の収録もしていこうかなと思って、前回も一応撮りましたし、まあ、今回もその関係で、収録をすることになりました。というわけでね、もう結構返せてるんで、もうすでに番組の準レギュラーとかしてます。今回のゲストの方をお呼びします。どうぞ。
はい。はい。三軒茶ボードゲームのつよしと申します。よろしくお願いします。
今日は
他にも、
所長さんはいないですよね。
所長がいないんですよね。所長がいないんですけど、他に社長がいるんで、社長がいるんで勘弁してください。
社長が本物だ。
自己紹介お願いします。
はい。では、社長お願いします。
三軒茶の社長をしております、木又と申します。よろしくお願いします。
でお二人は
今日はですね、はい、名古屋ボードゲームのメンバーを、はい、二人新規メンバー2人が追加されました。はい、それぞれ紹介します。まず友弘、
名古屋ボードゲームの友弘です。お願いします。
お願いします。
そ
して、はい、
名古屋ボードゲームのオールドルーキーことふみやです。
お願いします。
よろしくお願いします。
みんなTwitterで使ってる、ツナを使ってる。ずるい。
もともとっていうか、名古屋ボードゲームの中の、ボードゲームの方のメンバーですと。
そうです、そうです。最近入った新入社員であり、うん、新入部員でありっていう。
でも入ったばっか？
入ったばっかです。
4月に？
新入部員というとあれなんです
けど、新社員という。新入部員ですか？
そうですね。新人です。会社として新人です。
あ、なるほど、なるほど、なるほど。海賊なんですか、ボドゲームが。
ボドゲームいいですよね。それぞれ違う部署で活躍しつつ、ボドゲームは部活動なので、まだボドゲームとして入ってます。
これ剛さん大丈夫ですか？これ ちゃんと説明されました？ボドゲーム入るっていう時。
ああ、まあ説明いただきましたよ。
ちょっとなんか名前書いてとかの。
ちょっと署名集めてるだけだから、言っちゃダメみたいな。
ボドゲームやってるんですか？
僕は、まあ、フミヤが今喋ってますが、そんなにはやったことなかったです。カタンとか、ソーラーやったことありまして、もうそんなに詳しくないんで。
じゃあ、なんかいっぱい買って、自分で買い開いてってわけ
で、ね、っていう感じは全然なくて、初心者で。でもやるのは好きなんで、やってみようと思って、カタンさん
でした。で、参加者が入るときに、これある、ボトゲーバルズ知ってたんですか？知ってました？
いや、知ってましたよ。
あ、そうなんですか。むしろそういうメインで。
いや、メインじゃないですけど、やっぱり載せてたような気
がする。ホームページに載せてたのと、ね、うん、あとはまあ、多分会社説明の時に、新しいことやってるって、ちょうどその話が出てたので、うん、
まあ、他にもいろいろやってる中で、ボドゲのことも書いてあったと思うので、それでって感じですかね、
なるほど。
は
どうですか？
僕もそうですね。僕には YouTube とかよくボドゲのやってる人たちとか見てたので、それでまあ別にそのボドゲに対して別に僕も人生ゲームとかパターンレベルは、別にそんな抵抗感はなく、むしろなんかやってみたいなと思って、で、たまたま剛さんに誘われて、ボドゲやろうよってやってたら、こうなってましたね。
あ、ダメです。入部当時に無理やり書かせたことはないんですけど、ちょっと放課後残ってみたいな感じで、集めて、で何回か遊ばせて、はいはい、面白いよねボードゲーって、だんだん沼にね、ちょっとずつちょっとね、つま先から片足からだんだん引きずり込んでた。
なるほど。じゃあもう別にあれですね、ボードゲームとしてはすんなりというか、なんかね、騙すことなく
最終的にね、所長がね、書いてって言って入部届けを、
関東の所長
さん、はい、最後のね、一押しを正式に入部してくれて、
あ、なるほどね。この間所長さんに本物の所長さんをお会いしまして前夜祭からいっぱい喋ったんで、もう今回は大丈夫
なんだけですね。その前からちょっと席一個空けてる。
そうですね。来年もで大丈夫です、ね。いいかないでしょうね。ちょっとさんも、ね、
そうですね。
ね、なんか普通に前夜祭に行ったんです。楽市の前夜祭に行ったんですけど、座ってらして、なんかもう 背中から
にじみ
で、にじみでオーラが。めっちゃ喋ってましたね、ずっと。めっちゃ交流取ってみたんですけど、うんうんうん、で、なんか、うん、いろいろと聞きました。今回のは経費ですかって聞きました。出張ですかって、プライベートですかって聞きました。あーって感じでした。で、社長さんですよね。
そうです。
本物ですよね。
本物です。
本物
です。
本物です。ボードゲームとしての活動はどういうふうに考えたいですか？
そうですね。まあ、なんか新しい、こうね、ビジネスチャンスにならないかなと思って、まあ、どうなっていくかなというのを楽しみにしながら、はい、いる感じではありますね。うん。うん
もともとね、発足のきっかけが、うん、前回出させていただいた話した通り、
はいはいはい、
何か新しいチャレンジをという中で、一つの試みだったので、
うん、
それをちゃんと、黙認というか、評価していただいて、進めているなというか、うん、
じゃあ、今回はね、直近だった幕一のお話と、まあ、新作をね、合わせて出されたので、そのお話を中心に、まあ、若干、社長様も来られてるんで、まあ、その辺のね、話もかと思いますね。では、今日よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで、ね、名古屋ボードゲーム楽市の方ですね、延べ900人ほどの、方に協力いただきまして、無事終了しましたということで、ね、今年の初めぐらいに配信したところで、まあ、初めてお会いして、今回イベントスポンサーにいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがたいですね、やっぱりね、なんかね、そういういろんな企業さんとかね、カフェの方とかに協力いただいて、無事統一迎えましたけど、楽市どうでした？まあ、結構インタビューでも聞いたんですけど、まあ、改めてどうでした？楽市はどうでした？
僕、そうですね、楽市っていう、まあ、販売イベントみたいなのも初めての参加でして、まあ、結構その、まあ、個人的にすごい楽しかったです、ね、うん、いろんなボードゲームの見れたし。で実際のお客様の反応とかも見れて、
うん、
まあ、結構ボードゲームの、まあ、うちで作ったやつも結構興味持ってくれたんで、
うんうんうん、
まあ、その生の声が聞けて、まあ、率直に良かったなと思います、うんうん、はい、
どうでした？
はい、まず規模感が僕すごい好きで、
うんうん、
あれぐらいの、まあ、来た方にしかわからないと思うんですけど、うん、まあ、ゲームマとか結構すごい広くて、うん、いっぱい人がいて、うん、もうすごいことになってたりすると思うんですけど、うんうん、そういうのではなくて、ちゃんと、まあ、会場の端から端まで目が届いて、
うんうんうん、
あそこに何があるな、ここに何があるなっていうのがよくわかる、まあ、なんか一体感のある楽しいイベントだったなと自分は感じました。うんうん、
じゃあ褒められてますね。
いや、面白い。
なんかこういろいろと、また前回からね、会場もちょっと規模感も大きくなって、第2回目といえどもこう第1回みたいな感じだったので、まあ出展者の方含めて、総参加方もありますけど、なんかご迷惑かかってないかなっていうのはあったんですけど、それは大丈夫でした、
ね。隣にね、仲良しの板がいたので、
仲良しの
板、大きい板が置かれていたんですよ、会社が。この子はどこから来たんだろうっていう。
運搬です。
そう、運搬です
。運搬ですよね。
まあ、でも全然邪魔じゃなかったので、仲良しとして一緒に
パートナーしてました。
それぐらいですよ、大きいから言っとこうかなって。一応何か、
いや、なんか一応なんかこう壁のね、スポンサーの方は一応壁を中心にあったんですけど、場所的には大丈夫でした？
全然、目の前が住宅で、そこもにぎわってましたし、うん、結構皆さん隅から隅までぐるーって回っていく感じだったので、うんうんうん、それこそ本当に2時間ごとに人が入れ替わりながら、新しい方がやってきて、これなんですかっていう話ができたので、同じ壁でも、ゲームマーケットとは全然違うなという。
ああ、なるほど、そうですね。まあ、30分もあれば回れますからね。ゲームマーケット行ったら帰ってこれませんもんね。
そうですね。
元のところに。
気づいたら真ん中辺で取り残されたまま終了ですって言われる、
ね。ああ、そうですね。
あれ、ここどこだっけみたいな。で、出口はどこなんだっていう。
僕も迷っちゃいましたよ、楽市の会場。こう混雑しすぎて迷っちゃいましたけど、まあ、いい規模感だったかなっていうのはね、ありがたいですね。うん、ね、
本当に人が入れ替わるタイミングがちょうどいい感じだったな。
うん、
最初に入ってきた方が大体買い回って、うん、まあもういいかなって言って出てきて、少なくなってきたタイミングでまた新しい方がっていう流れがすごくできてたので、
一応まあね、ずっと同じ人数ぐらいね、3ターンは入ってたので、なんかずっと混んでますねっていうのを言ってましたね、うん、
それこそ休む間もないぐらいでしたね。
そうですよね。なんか前回とかだとそのインターバルがあったりとか、その今やればねコロナがちょっと厳しかったので完全入れ替えされたので、うんうんうんうん、まあ一回その休憩時間に空っぽになる時間があったんですけど、まあそういうこともなく落ち着いた方に行くっていう感じで、そういう意味ではこう出店者同士の交流みたいなのがね、あのなかったかなっていう声もいただいたんですけど、まあイベントとしてはねずっと人がいるっていう感じでしたね。
逆にその、 あの全員は最高野菜作っていただいたので、出店者同士の交流もちゃんとそこで図れたっていうのがいいところで、うんうん、何より高野菜その場でできるっていうのが、うんうん、片付け終わってその場所でやるっていうのはすごい新しい試みだなと思って、よかったです。
いやー、なんかこう、名古屋の人ってこう会場が、なかなかこうちょうどいい会場がなくて、うんうん、あの値段と時間と場所とっていうのが。で、まあ、楽市の会場のウィンク愛知だと、まあ、駅前なんですけど、名古屋って車文化なんで、車って結構ね、あのパーキングが高かったりとか、うん、アクセスが悪かったりするじゃないですか、名古屋に。でも、良かったかなっていう声も多かったので、まあ、来年の次回以降もちょっとまたね、あのどうするか分かんないですけど、また来てもらいたいっていうのもあるんですけど、まあ、今回あの、ゾンビランを出されたということで、はい、実はね、あの一時募集の方が
そうなん
です、どれが募集したかっていうのを、あの公開してないんですけど、落ちたっていうことを言っていただいたのであえて言いますけど、すごくなんか前回の収録の時にまあね、イレビ見てみましたけど、なんかもう作るかどうかわかんねえよっていう感じだったんですけど、まあ改めまして、でそのね応募していただいて、こっちもまずなんかこう作ってきたのがびっくりするのと、応募していたのもさらにびっくりして、なかなかスポンサーとしてね、あのスポンサーの協力していた上でゲームを出してもらうと思って、なんか感謝してもしきれないんですけど、結果的にちょっとね、あの結果になってしまったんですけど。
あの結果で1時がね、通らなかった
で、あの結果になってしまったんですけど、非常に申し訳ないなと思うんですけど。
いやいやいや。
はい、であの作らないかもって言った中で、あのゾンビランの方を、まあ、作ったきっかけ、改めてなんかあれば。
まあ、一番大きかったのは、うん、あのプレドラ、プレドラ、
はいはい。
フレッシュドラゴン大賞が一番大きかったですね。なので、賞レースをやるよって言われたときに、
はいはいはい、
まあ、せっかくならなんかできないかなっていうところが一つと、あとは、まあ、あの、もともとその、我々のブース、つくさほっていうところで、ボードゲーム制作支援サービスっていうのを打ち出していこうっていうのは、うん、まあ、あの、ほぼほぼ決まっていたんですけど、そうしていて、ただ、まあ、サービス、作るサービスするよって言っても、なかなか人来ないんじゃないのっていうところがあって、じゃあまあ一つの集客のツールで、まあゲーム買いに来る人なので、うん、ゲーム売ろう、
うん。
何かできないかなっていうところがありました。
さあ、あの、フレッシュドラゴン大賞、フレドラのきっかけで、じゃあ、そうです、サンケイさんも動いたんですね。
はい。
すごい影響力ありましたね、あれね。
ありました。大きい影響力が。でも、フレドラやるよっていうのを聞いて、うん、よし、やるぞって言ってから、うん、実質2週間ぐらいで、うん、あの、説明書とか、
うん、
あの全部用意したので、うん、なかなか期間的には厳しいところだったんですけど、残念な結果にもなってしまったんですけど、
いやもうなんとも言えないですよね僕の口からなんとも言えないですけど、
もともと似たようなシステムがあの、うん、もっと前から考えていたものがあって、うん、でそれどうなのっていうのを名古屋メンバーに話したところ、
うんうん、
こうしたらいいんじゃないっていう意見をいただいて、うんうん、
優秀ですね、
そこから、そうですね、うん、ここから一気に進んだ感じです、
うんうん、
でデザイン要素をなるべく少なくすれば、うん、まあ、期間的にも間に合うだろうという目算があったので、
うん、
それだったらこのゲームいけるんじゃねえのっていうのが若干ありまして、
うんうんうん、
でそこからあの社長決裁まで一気にズドンっていった感じですね。
急に作るって感じになったんですかね。
そうですね。うん、そうですね。あの前回の、あのね、この収録を
聞いて、うんう
ん、あ、作らねえんだなと思い
社長がね、ずっと急に
肩を上げたのに。
思ってたら出てきたんだ。
もう、
これは
作るんだ。
作るみたいな感じでした。
なんかね、こう食品の内容としてのあのとかね、タイミングの問題があったので、まあ、やっぱりこうなんかこうその1時2時の締め切りの段階のものでなんかこうできてくるクオリティじゃないですね、うん、段階があったので、まあ、あの審査は難しかったところはあったんですけど、まあ、本当にサンケイさんが出していただいて、それはそれであのびっくりしました僕いろんな意味で
1時落ちたんで、まあもう作んなくてもいいかなってちょっと思ったんですけど、
はい、
まあせっかくならここまでできたしというところもあって、うん、まあそのまま行こうっていう感じで、
うん
うん、まあ、最悪ゲームマーケットに間に合うようにと思っていたので、なんとか楽市に出せてよかったです。
でも実際なんか遊ばせていただいて、まあ、ゲームの完成品の方を、まあ、当日見たりとかもしたんですけど、まあ、いろんなね、ゲームマーケットの1ヶ月前の段階で、フレッシュドラゴン大賞が25作品応募があって、で、間に合わなかった新作っていうのを含めると、まあ、30以上は出たので、非常にありがたいなと思うところなんですけど、結構じゃあ、もともとあったシステムっていうのをこう使いながら、ゾンビランというかゲームだった。なんでゾンビになったんですか？
単純にゾンビが好きだからっていう個人的な実感で。で、それを話したところ、うん、フミヤも割とゾンビというか、まあ映画好きっていう共通。
ああ、そうですね、はい。
ゾンビだったら何でもいいっていう。
そういうことになる。
そういうことになる。
ゾンビ
だけ。お互いそういう感じだった。これでちょっと勢いがついてしまったってい
う。ゾンビなら何でもいいっていう。
いけるじゃん。ゾンビでしょ、いけるでしょ、みたいな。
ゾンビ嫌いな
人だよ。まあ、ゾンビは好きな人いっぱいいますもんね。ゾンビ大丈夫ですか？
あ、僕は全然何でも、お二人に好きなものを一生懸命作ろう、みたいな。
ゾンボヒロ一番後輩なんで。
はいはいはいはい。
なるほどね。
圧がちょ
っと。本当は嫌いかもしれない。嫌いかもしれないけど、嫌いっていうのは言わない。言わせない。
言わせない。言わせない。ちゃんとあれですよね。ちゃんとした会社のルールとして。
そうですね。会社のストップルール。
いやでもなんかゾンビランっていうゲーム、前回のゲーム箱一緒ですよね。
そうですそうです、箱サイズ完全に一緒で、うん、まあシリーズ化していくにあたって、まあ、
うん、
半分たまたまなところはあるんですけど、なるべく同じパッケージの方が共通して並べやすいし、
うんうん、
見た目も分かりやすいしっていうところでやっていこうかな。
結構サイズ感っていうかパッケージ具みたいなものが揃うとなんか並べやすいところもありますし、ここ、あ、このサイズのところねっていうのもあるので、うん、まあ、イメージとしてはしやすいですよね。
そうです。
うん、でも、前回のこの
遠方
の遠方と実売よりも、なんか、すっきりというか、
そうですね、
遊んだ感じ、
はい、
なんかこう、なんかゲームの、なんていうか、展開がこう抜けていくとか分かる感じがするので、それはなんか、ああいうと遊べるかなっていう印象でしたね、その時は。
やっぱり、偏方の実売の方は、どうしてもその出版のテーマに、
うん、ま
あ、会社がゲームを作るとこういう風なゲームになるよと、
うん。
で、その仕組みを学んでもらえるための、まあ、勉強のツールに近いようなところがあったので、
うん、
そういう意味で、ある程度現実味に近いところで、ゲーム性よりもリアルな方を重視しながらバランス取ったので、それで言うと、ゾンビランはね、本当に、ゾンビというただただ好きなものを組み込んだので、まあ、ある程度そのゲーム性とあとストーリー性とっていうところで考えて、
うんうん、
まあ、ゾンビは近づいてくるでしょうと、ゾンビに食べられたらもう痛いでしょっていう話で作っていったので、うんうん、割と楽しみながら作れたなという、うん、海の苦労をした本当に変本お味つまいはね、未だに思い、たまに思い出しますね。ずっと出なかった、年末年始ずっと考えてるんで出なかったのに、うん、ゾンビランはもう本当に2週間でやりたいことがどんどん決まってったので、
それまでなんかインプットしたというか、なんかね、物があったものがちゃんと一気に出た感じかもしれませんね、
うんう
ん、で簡単にゾンビランのなんかシステムというか、はい、ルールというかを説明していただけますかね。
はい、基本的にはスゴロクのようなゲームになっておりまして、
うん、
で、サイコロを転がすのではなくて、うん、手札を使って進めていくゲームになってます。で、人間が使う手札が他のプレイヤーとバッティングしてしまうと、ちょっと意図していた進みとは違う数字の進みになってしまうよっていうスゴロクですね、
うんうん、
でゾンビは基本的に人間に近づいてくるので、
うんうん、
そこに一緒にならないようにな出し方を考えつつ出すんですけど、
うんうん、
どうしてもこの手札制なので、
うん、
枚数に限りがあって、
うんうん、
ここに行くと危ないんだけど、この数字しかないっていう時が結構あるんですよ、うんうん、でその時に誰かバッティングしてくれなのか、
うんうん、
もういやなのか、いろんな方法で出していく形になって、
うんうん、
で最終ターンにいわゆるスゴロクでいう上がりの場所があるんですけど、
はいはいはい、
そこにたどり着いていれば、まあ、成功なんですが、
うん、
その間にゾンビに襲われていたら失敗になってしまうので、
うんうんうん、
なんとか逃げながら上がりを目指すっていうゲームになってます、
うんうんうん、結構苦労した部分とかありますか、作ってて。
うーん、
一気に駆け抜けた感じですかね。
なんかゲームシステムは結構もう最初の方である程度完成してたので、うん、途中その目的だったりとか、
うん、
最初全部を手札にしてたんですけど、
うん、
多すぎる っていうところで結構もったりするなっていうゲームがあったんですけど、そこはちょうど名古屋のテストプレイ会が開かれていたので、そこに持って行って皆さんに意見伺ったところ、手札にしたらっていうアドバイスをいただいて、そこから一気にあのゲーム性がかなり明確になった感じでしたね。
あ、テストプレイ会に、あ、勝てましたね。行ったんですね。
そうなんですよ。はい。あの、説明書の方にも入れさせていただいたんですよ。あの、三崎工房さんの主催していただいているテストプレイ会で。いろんな方に、まあ、いろいろご意見いただいて、これはこうしたらとか、説明書のこの部分が分かりにくいよとか、で、だいぶ、あの、完成度が上がったかなと。
テストプレイ会やっぱりでかいですね。
でかいですね。そう。いろんな方に、我々だけだとね、なんか、確かにこのゲーム性、ここちょっと面白くないよねっていう部分はあったんですけど、うまくそれを解消する方法が見出せないままだったので、そんな中でね、あの、本当にゲーム慣れしてる方々の意見っていうのは、明確だったし、分かりやすかったです。
つくさぼの方はなんかこう、会場で興味持って声かけたりとかありました？なんか。
はい。我々、今回、小冊子で、ゲーム作りのすすめ、初めてでもできるゲーム作りのすすめっていう小冊子を、予約は無料。で、一応ゲーム買っていただいた方で欲しい方には無料で、で、あとは100円で販売っていう形でやっていたんですけど、予約全然実は集まんなかったんですよ。5冊ぐらいだったので、まあ、そんなに持っていかなくてもいいだろうと。じゃあ30ぐらい持っていこうかなと思っていたら、あの、もう午前中で全部なくなってしまう。もう予約の方 だけに残しておいて、僕は全部完売っていう状態になってしまって、何かというと、まあ、ボードゲーム初めて作る方に向けた、まあ、指南書というか、簡単な本当に説明書なんですけど、まあ、ゲームの仕様をこう考えましょうねとか、実際モック作ってみましょうねとか、テストプレイしてみましょうねとか、最後に印刷するときにどういうことに気をつけましょうとか、そんな感じの内容なんですけども、かなり好評でしたね。
実際こう、市内とかだと、こうやってお会いしてね、あの話もできますけど、まあ、市外だったりとかすると、なかなか、ね、来れない距離だとね、大変だと思うので、説明書があって、まあ、よりね、理解できるものであれば、まあ、欲しいですよ、多分ね。
かなりその需要は見誤ったなというのはあるので、まあ、今度の、ゲームマーケットにも持っていくんですけど、ちょこっと今宣伝もし始めているんですが、まあ、着々とやっぱり感度の高い方 の、あの予約は入っていて、まあ、もともと楽市でこれだけ出たので、もうちょっと出さないとなっていうのもあったので、それに合わせてちょっと数は増やして持っていく予定です。
クソポの件と、あの、フレッシュドラゴンの話があって、ちょっと実はあの、当日終わった後に、あの、インターネットのツイッター あのスペースでちょっとお話をしたのがあったんで、はいはい、聞いてましたっけ
聞いてました
の話があって、今回はその産経さんだったりとか、そのゲームを作ってらっしゃる方が中心となってその応募があったんですけど、ソナーゲームさん、文具ゲームさんやってるメイチさんっていう方たちとか、あの上杉さんが、アガーゲームの方が、そのボードゲームを作るのを教えてるっていうのが、大学とか、そういう専門学校であって、実際にそれをゲームを作るっていう過程にもなってて、まあ、一個だけ製品化してるのもあったんですよね。で、そういうのが、来年度以降、プレトロがあれば、そこに出てくるかもしれないっていうなった時に、関係者さんのつくサポーがうまく噛み合えば、そういうチャンスになるのかなと思って聞いてましたね。だから関さんも自分のところに出しつつ、有名なゲームサークルさんも出しつつ、全然知らないんだけど出てくる、その初めてのね作って出てくるって感じで、まあ、ショーが続くんであればそういうところもありますし、そういうところにも何かこう初めて作りませんかっていうところで、つくさぼのスチームもいいなと思って見てましたね。
結構何か小学生の方とかも当日楽市いらっしゃってて、でお母さんがあの、これ自由研究にいいじゃんっていう話をされてたりとか、ああそういうのあるんだなっていうのをその場でちょっと思って、まあ、本当に大人だけではなくて子供でも、あのゲーム作りって楽しめるものなので、まあ、間口が広がっていくといいなとは思います、
ね、なんかやっぱり作業としてね、あの学校の自由研究を出すとかゴールは決まっていればいいんですけど、まあ、授業で出して作って楽しいで終わらせてもいいと思うんですけど、なんかこう目に見える形で、まあ、製品化できて、まあ、なんか非常になんか面白い構図が できるのかなっていうところになったので、で、その冊子がね、いっぱい持ってかれたってことになれば、まあそういう意味では、こう、そういうなんかこう、これから授業としてボードゲームを作るってことが続くんであれば、まあなんかこう、サポの可能性というか、っていうのもなんかうまく噛み合うんじゃないかなと思っていましたね。だからすごくな、いいなと思ってましたけど、まあそもそもまだ来年続くか決まってないんですけど、
こっちもね、授業として続けられるかどうか、本当に今年にかかっている。
そういう感じでなんか授業としてボードゲームを作ってらっしゃるところが多くて、なんかいいデジタルゲームの会社のところも、じゃああの世を作ろうっていうところもあったりするんで、授業の一環としてゲームを作るってやって、まあルールとか見たりするんですけど、それこそ初めて作ったようなところよりも、なんかしっかり作っているというか、美術大学だともうデザインがしかしていないので、そういうところが真剣に来られると、なんか既存サークルもうかうかしられないなって言うし、そこにまあなんかチャンスがあるかなっていうのは思いましたね。まだちょっとなんか当人が不在なんですけど、そういうふうになるかなと思いましたね。っていうところでなんか、関係者さんの力が必要になるタイミングが来るんじゃないかなと思ってますね。どうですか？
そうですね。まあ実際に、こう、まあね、あのクリエイターさんの人がこう作るのをサポートするとか、でまあ、自分たちがこう作るっていうのは、まあ、あの一定のところ、まあ、あのいろいろあの、ね、あの助けられることがあるのかなと思ってます、ね。まあ、会社出るとね、やっぱりなかなかそこだけではなくて、もっとそこだけで、やっぱりまあ売り上げだったり、そういうものを求めていかないといけないのもあるので、まあ、だからもっとこうね、あの、他にやれることはないかっていうことは、まあ、模索していかないといけないかなって思ってます。
まあ、最初ってやっぱ不安ですね、ね、どれくらい作っていいのかなって思いますし、そういうところで多分、こういうサポートのことはいいかなと思います。実際にね、印刷される会社で自分が作っていれば、海の苦労とかね、デザインの苦労も知ってらっしゃるので、そういう意味ではそういうところを選ぶのもいいかなと思いますし、名古屋ではそういう動きがあったりするので、まあそういうところで、ね、次につなぎ、初め作ったけど、また次もみたいな感じになるといいかなとは思ってますね。なので、なかなかいろんな楽市を通じて、いろんなことがうまくいくのかなっていう感じの印象でしたね。よかったですね。いっぱいなんか興味持っていただいて話を。
そうですね。本当に。なんか、当初はね、端っこだし、大丈夫かなっていう心配もありましたし、まあ、どれだけ人にが来るのか、興味持ってもらえるのかっていう不安でしたけど、本当にひっきりなしに、ずっと、あの、店舗は実売もゾンビランも説明してて、で、ちょっとガチャガチャの企画を、あの、キョラッコさんと、やってたんですけども、それも割と好評で、あの、ガチャガチャ回しに結構、いろんな方が来ていただいて、やってました。
キョラコさんとの協力もね、大変でしたね、結構。
まあ、うちの話は大変でしたけど、でも、あの、ちょっと文化祭的で楽しかったです。たまたま、あの、キョラコの全員が、私と同年代だったので、そういう意味で、あの、初めて名古屋で一度に返して、お会いして、話して、なんかもう、高校からの友達だったっけな、っていうぐらいの。
ノリ良かったですね、
そうですね。そうですね。
なんか、高広さんには騙されてないかっていうふうに言ってましたけど。
大丈夫です。
大丈夫です
、はい。高広さんのおかげで皆さん一つにまとまってできました。
はい、ちゃんと心から言ってます。大丈夫ですか？
大丈夫です。分かれてないんです
。いや、でもイベントとしては、次は JGM マーケットって感じですかね。
そうですね。はい。で、楽市で、まあ、ある意味、前哨戦というか、いいところだ、あの、こちらの動きとして、いいところ、悪いところも分かってきたので、まあもちろんその小冊子はたくさん必要だなっていうところだったりとか、オペレーションこういうところはこうした方がいいなっていうのは出てきたので、まあ、その課題感をもとに、あの、修正して、ゲームマーケットに挑みたいと思ってます。
ゲームマーケットは、出店は両日ですか？
土曜日だけですね。
あ、土曜日だけです。
はい。はい、で、日曜日は、研修ゲームラボさんの方で、あの、うちの所長が、講演を15分ほどするので。
あ、そうなんですね。
はい。で、あ、この土曜日も一応ブース自体出てるんですけども、まあ、講演が日曜日になるので、ぜひ聞きに来てください。
へぇ、そんなこともあるんですね。
そんなこともありますね。
ゲームマーケットのブース番号とかってわかります？
はい。佐野16です。
佐野16。
はい。
どの辺ですか？
右側っていうか、どっちが西になるだろう。
あの、佐野16。
佐野16。入り口から反対側ですね。出口側の方なんですけど、まあ、出口まで行ききることなく途中で行けるって
。で、当日は、あの、 本日バイトゾンビラの形ですか、
ね、そうですね。で、あとはその言っていた冊子も作りますというか販売します。
じゃ あ, あの販売価格とか
はい
お願いします。
はい、変本は実売もゾンビランもどちらも2000円で当日販売させていただいて、先ほどの、初めてのボードゲーム作りのすすめの小冊子に関しては、ご予約の方は無料、ご予約されてなくて当日欲しいよって方は100円です。100円なので多分そんなに全然100円でもっていう方はいらっしゃると思うんですけど、まあ、できればご予約していただくといいかなと、
うん、数もありますしね。
そうですね、そうそうそうそう。
ゲームマーケット以降はどっか出店とか決まってますか？
今のところ全然未定なんですけど、うん、ラッコさんのところの最後のコのコープさん、広島のあのゲーム、あ、名前なんだったっけ
な、なんかなんとかマリシュ、
そうですそうです、あれに出られるということで、パンフレットだけは置いていただけるよっていう感じで、であともしかしたら、まあ、差しが余ればそちらでも販売するかも、そんな感じですかね。ただその先は未定です。
前回も聞いたんですけど、
はい、
また作ります。第3弾が、ね、まあ、壮大な振りでした、前回はね。
あんだけ作らない。
作らない
かなって言ってたのに。そう、今回に関しては、でもまあ、新しくメンバーも入ったので、はいはい、名古屋活発だっていうところもあるし、うん、まあ、これで刺激を受けて東京も、なんか作ろうかなっていうのも出てくるだろうし、前回よりは、なんかあるかもねっていう。
あるかもねって。
あるかも
ね、逆に作るんだけ
ど。そうですね、そうなるんです。行けたら行くみたいな。行けたら行くは行かないみた
いな。いや、なんか攻めてるというか、ちゃんとね、自分でも作ってるんで、ね、海の苦しみも分かってらっしゃると思いますし、まあサポートしていこうっていうね、部としてのなんかこう、体制も見えますし。で、出店は秋とかはまだ分かんない
ですか？まだそうですね、うん、秋は未定です。去年も秋は出てないので、どうするかなと。ただ、楽市がまた、春時期に合わせるのであれば、会社的に繁忙期だということもあるので、まあ、春は楽市、秋はゲムマっていう形にシフトするかもしれないし。
ああ、なるほど。自由ですね。
そう。なんで、まだその辺は未定ですけど、一応そんな腹積もりというか、
です。まあ、あとは、じゃあ、ゲームマーケット春以降は、まあ、スケジュールが合えば、まあ、年内に、まあ、地方というかイベントも出るかもって感じですかね。
そうですね。うん、はい。まあ、いろいろね、各地で今、ボードゲーム、いろんなイベントを開催され直しているところもあれば、新しくやられているところもあるので、あんまり遠すぎるとね、北海道とか気になるんですけど、多分、OK でないので、社長。
いや、北海道いいですよ。社長ももうついてくればいい。
社長、よいでね。
社長、どうですか。北海道は多分規模感的には、ね、楽市ぐらいの大きさがあって、それでも何年か前からやってるんで、まあ、プラスアルファの部分大きいですけどね、北海道はね。
でもまあ、北海道行くっていうだけ楽しいですからね。
そうね。北海道ボードキャークのなんか、ツイッター、SNS 見ると、はい、ゲームもありますけど、グルメもいっぱい載ってるんで。
また、そのね、ご当地で、楽しめることがそれぞれあるので、やっぱりそこは、なんていうかな、イベントをであり、そのことを知性でありっていうのがあるかなと。どうしてもね、ゲームマーケットだと本当に買い回るって感じなので、
行って終わっちゃいます
ね。
で、なんか名古屋って結構その観光地がなかったりとか、はい、自分自身もずっと愛知県にいるんですけど、名古屋に自信がないので、結構楽市の話とかした時に、名古屋のグルメを楽しみにしましたって言われて、あ、そうかとかね。愛知県では気に入らない、あ、そうか、楽しみなのね、観光地ないでしょってなって思ったけど、グルメが全部美味しくて、あ、そうなんだって、ね。まずいのと思わないけど、なんか自信がつきました、今回は。
事前にね、周辺の、会場周辺のグルメ情報とか出されてる方も
いらっしゃったりね。
いろんな方が応援してるなと思いながら、なんかみんなであったかい雰囲気で楽しませていただきました。
東京から来た方がご飯を食べたいって話で。
難しい。私もそもそも地元静岡なんですよ、なのであんまり知らなくて、外食もそんなに名古屋飯だから行くっていうのがないので、むしろ名古屋住みの2人に
どうすか、ね、任せたい。でも県外から来る人にも勧めてるのは店、
店、
台湾ラーメン、あれは絶対勧めます、
僕多分ヤバトン、
ヤバトンね、
そうなっちゃう。
で、そのなんか当日の高野祭の会場で、今から帰るんでっていう東京の方が言ってて、で、コンパル
地下街にコンパルスがあるよって言ったんですけど、で買って帰るわねって言ったんですけど、もうご存知の通り31日で明治が閉まってるんで、はい、ちょっと待ってくれって言ってコンパルはないって、
はい、そこにはない
そこにはないってで息子買って帰ってましたけど、名古屋のね、良さみたいなものは地元じゃ分かんないですからね。やっぱりその中でこうゲームを作るテストプレイヤーだったりとか、まあサポートしてくれるね、サンケイさんだったりとか、まあうまくもっと県外にも伝わっていけば、まあイベントとかにもね、あると思いますし、いろんなインタビューとかね、話はしたんですけど、まあやっと第2回やって、まあ3回、4回と続いていくんだろうなっていうイベントで、名古屋に唯一なかった、こう、なんていうの、プリズマというか、物販イベントが定着していけば、まあ、そこをまた中心にというか、ゲーム作りだったりとかになると思うので、まあ、今回、サンケイさんの出会いというか、スポンサー教育もやってたし、まあ、ゲームを作っていただきましたんで、まあ、全部がうまくいけば、文化としてのボードゲームが名古屋でも、まあ、こう、やっていくかなと思って、やり方があったです、今回は。
それこそね、名古屋ボードゲーム首都構想みたいなのもね、
そうそうそうそう
あるわけ
なんですよね。
東京からも大阪からもね、近いんでね、全国どこからでもセントレアもありますし、いらっしゃれるんで。
だからね、いい会場ないですもんね。セントレアのところにありますね、会場ね。
そうそうそう。
あそこ。
あそこ。でかすぎて。ポートフェスといいとこですね。どっちがいいかっていうためはある
ですね。そうですね。なんかあそこなんかね、飛行機から近いですけどね。
はい、はい。
全部から遠いなって。
いろいろ犠牲になっちゃう。まあでも、大きい駐車場あるんでね、逆に。
あ、もうそうですね。
車という観点で行けばいいかもしれない。
まあ、いい会場が、まあ、中でするんで、また続けてもらいますので、また参加者の、ね、ご協力をいただければと思いますので、
お願いします。
他何かありますか、言ってきたいこととか。
まあ、何ですよ、もう、まあ、もう今度は、
ゲームマーケット
に出ますんで、まあ、そこで、まあ、また頑張ってもらって、まあ、どのぐらいそのクリエイターさんのやつをサポートできるかという。
うん、
あとは改ざんしてね、この事業を続けるために、どう利用活用していくかというところが、今後の課題かなと思うので、まあ、引き続き、ね、頑張っていければいいかなと思ってますね。
はい、いやー、めっちゃ閉まりますね。そうじゃダメですね。そうじゃダメですね。
期待はしたです。あと、ここのスペースも今、絵本教室用で、作ったというかリニューアルした場所なんですけども、ボードゲームちょうど使いやすそうなサイズ感なので、周りのいろんな方に興味持っていただいて、その前たまたま、その、キョラッコメンバーで撮影をしたっていう。
ああ、見ましたました。
とミラーもおそらくそのうち動画できます。まあ、そんな何かボードゲームじゃないにしても何かしら新しい使い方ができるといいなとは思ってます。
はい。というわけで、じゃあ、あとエンディング撮りますんで、
はい、
あちょっとお願いします。
はい。
はい、じゃあエンディングでーす。ぎゅっと詰まって中身の声を話してるか、話したい話しましたけど、もうなんかすごい短い感覚で出てますね。本当に強
そうじゃないですか。なんかずっと話してますね。
4回出たらうち、準レギュラーなんで。
あと1回。
あ、もう4回出ますね。
あ、そうか。
最初と、事前のオンラインと、当日のインタビューと、準レギュラーですね。
準レギュラー。やった。
4回目ですけど、どうでした、対面3回、オンライン1回。
そうですね。太陽おじさんはもう話しやすいので、ついついいろいろ喋っちゃうなっていう。
でもやっぱりなんかちょっと、書と茶では違いましたね。
違いますね。書は本当に盛り上がるだけだったんですけど、
そうですね。
ギュッてしまって。
ギュッ
て。素晴らしい。
なんかちょっと、あれですね、実はどうだったかって聞きたいと思いますけど、どうでした、お話しいただいて。
いや、楽しかったです。まあ、こういう場に出るの
は
初めてなので
、はいはいはい、
まあ、どういうふうに仕上がってるのか、ちょっと逆に楽しみ。
言ってないことですね、申し訳
ない。熱動画。
どうでした、はい、
僕もこういう場初めてだったのですごい楽しかったり、出来上がり楽しみにしてます。
ゲーム
です
、ね、
社長どうでした。
非常に面白かったです。こう露出の機会
です
ね、もらえて非常にありがたいなと
思います、
これからも、ね、なんとか頑張っていこうかなと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
いや本当にゾンビランドを、まあね、ゲーム打っていただいて、つくさぽの方もね、
まあ会長としてのね、あのこともあると思いますので、言っていただいて、あの不倫にならない芸能人第3弾で待ちてますね。
第4弾、まあ、楽市に合わせて出るかもしれない。
そうですね、まあ、もうちょっと一回聞いときたいんですけど、はい、もう一回賞レースがあったら行く感じですか？
行きます。
すごい面白い。言わせてない。言わせてない。言わせてない。目で送ってない。
顔と名前を覚えたんで、賞取った後に、関係者ですってやめてください。覆面で。
あの、あれなんかサークルね、全然違うけど、この人見たことあるな
ーってなったら、あーってなる。いや、でもそういうくらい前のめりいただくと、まあ、賞を続けるんであれば、多分ね、あの、ありがたいと思いますんで。今後よろしくお願いします。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。じゃあとりあえずゲームマーケットですね。
はい、
ゲームマーケットの方にドンビラにおりますんで、
はい、
皆さんに興味持っていただいておりましたら、まあ、購入のよろしくお願いしますということで、はい、エンディングはちょっと覚えてます？
はい、大丈夫。大丈夫。あ、でも教育できてないです。
ちょっとくださいよ。ではですね、今回はね、もう、ね、番組準レギュラーの参見者剛さんをね、お迎えしまして、ゾンビランのことと、楽市のことをお話ししましたのでね、ボードゲームをね、作る上でやっぱりこう、印刷したりとか、作るってことね、作ってみたいけどっていうのは解消できると思いますので、今後の活躍に期待しています。はい。では、今回のゲストは、
はい。はい。参見者ボードゲームの剛と、はい。
ふみやと、ともひろと、
そして、
社長の木本で。
おー、閉まりますね。おいては、たゆうじでした。では、皆さん。頑張ってください。せーの、グッドラック。